さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。11年間乃木坂を応援している夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん紹介します。本日はゲストを迎えして乃木坂沼にはめるべくとある企画をやりました。リスナーの皆さんは結論予想してもらったりだとか、あとは自分の推し面のいいとこを考えながら聞いていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひ最後まで聞いてください。では早速始めていきます。本日はゲストの方に来ていただいておりますもうこのままいきます。本日のゲストはこの方です。
はい、はい、どうも皆さん、はじめまして、宇佐美と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
宇佐美さんは普段どういうことをされてる方なんですか？
はい、ですね、あのオタクっていう、はいはい、まあ、iOS と Android で出しているスケジュール管理アプリっていうものがありまして、で、まあ、それを開発するっていう、まあ、なんか前はオタクの集まりみたいなやつがあるんですけど、
はい、
でそこのオタクが毎週そのスペースでその、うん、まあ、皆さんと楽しく坂道について語るっていうような活動とかも行っておりまして、
はい、
で僕はどっちかというとそのスペースの方で、まあ、毎週何かしらのお話をさせていただくっていうことをいつもさせていただいております、う
ん、はい、僕も何回かねお邪魔させていただくったことあるんですけども、は
い、ありがとうございます。
本当にその主催の方がね喋ってるだけじゃなくて、結構参加してる方もコメントしていたりして、
うん、
そういう盛り上がりがすごい面白いなと思ってますね。
そうなんですよね、やっぱライブというか、うん、まあ、大体1時間ぐらいの尺でいつもそのコメント、リアルタイムのコメントをいただきながら、まあ、そのコメントを拾いつつ、はい、まあ、我々が用意したトークテーマとかをいろいろとお話しさせていただきつつっていう形で遊ばせていただいてるんですけども、うん、
はい、
やっぱコメントがすごくやっぱありがたくて普段、
うん、
そうで、なんかその話のなんかこう雑談の転がり方とかも、うん、やっぱこうコメントベースで あっちに行ったりこっちに行ったりとか、はい、わあどうしよう、収集がつかなくなってきちゃったから、じゃあそろそろメインテーマに一回戻ろうとか、なんか
はいはい、はい、
結構なんかそういうなんかライブ感を、まあ、普段結構僕進行とか、うん、いわゆる MC 的なことをよくやったりするんですけど、
はい、
はい、そういうのも楽しみにですね、いろいろやらせていただいてます、
うん、そんな宇佐美さんですけれども、その、はい、乃木坂だけじゃなくて桜坂さんとか、あと日向坂さんとか、うん、まあ、三坂道結構詳しいとか応援してるとかって聞いたんですけど、はい、その辺のこうバランスってどのぐらいの感じなんですか？
バランスで言うと僕、まあ、それこそ今日この乃木坂46のいいとこさんっていうところの、まあ、ゲストとして今、はい、呼んでいただいてますけど、うん、今メインでがっつり推してるのが桜坂46でして、
なるほど、
もう桜坂がほぼ結構一本メインみたいな感じで、
はい、
でそのついで乃木坂日向坂みたいな感じですね。
あ、なるほど、
はい
はい、いや実はですね今日企画を持ってきていまして、うん、
はい、
その宇佐美さんにですね乃木坂をこう好きになってもらう、はいはい、きっかけを作ってもらいたいということで、う
ん、いいですね、
はい、本日の企画はですね推し面を一人に決めましょうという企画をやっていきたいと思います、は
い、難しい、難しいですよそれは
難しいですよね、
みんな可愛いんですものだって。
そうなんですよ、
うん、
でこれ聞いてる方のために補足をしておくと、もちろんそのね、はい、一人に決めた方がいいっていうわけでは全然ないんですけども、やっぱ一人に決めるとその子が出てる番組とかその雑誌とかをきっかけに、
うん、
まあ、応援とか始めたりするじゃないですか。
しますね、
はい、なんかそういうところを狙ってね今日はそういう企画を持ってきました、
ね、そうですね、やっぱ写真集とか舞台とかもね、それこそ乃木坂さん結構やっぱ舞台に出られる方とか、
うん、そうなんですよ、
それこそね、まあ、朝ドラだとかタイガーだとか結構やっぱいろいろと出番というか、
うん、
そういう機会が非常に多いので、うん、まあ、その辺をやっぱメンバーが多いし、うん、みんな出番が多いからやっぱ追い切れないんですよね、
はいはい、
全部が全部になるとラジオとかもいっぱいあるし、
うん、
はい、
でもあれですね、今聞いてる限り桜坂メインと言いつつ、なんか大河とか朝ドラとかめちゃめちゃ詳しいですね、
はい、でもなんかその大河ドラマとかそれこそ朝ドラとかをちゃんと見てるわけじゃなくて、うん、
はい、
本当になんかその例えばその冠番組、
うん、
で、まあ、その大河女優だとかっていういじりがあったりとか、はい、まあ、なんかそういうそのまあなんか周辺情報とかで、あ、今誰々はこういうことやってるんだとか、
うん、
なんかそういうのをなんかちょっとずつこうなんかこう仕入れてはある程度こうお話ができるっていう、はい、そんなに中身の方まではそんなに全然まだ、詳しくなれてない、全然まだ本当ににわかな はい、状態なので、はい、でも今日この、まあ、この時間とかで、うん、いろんなねこのメンバーの良さだったりとかを、うん、まあ、いろいろ教えてもらいつつ、
はい、
そう結構やっぱ気になる子たちっていいんですかね、
うん、
なんかこうライブとかその、まあ、乃木中とか乃木坂工事中とか見てると、うん、あやっぱこうあやっぱ可愛いってなっちゃうなんかこう抜かれた瞬間に、はい、あやっぱ可愛いって
えありますよね。
そうやっぱあるじゃないですか、はい、で、うん、これが、まあ、結構多いので、
うんうんうん、
なんでこれを、まあ、ちょっとずつこうねこう洗練していって、
はい、
まあ、ちゃんとね確かに推しをね決めていかないなと決めていかないとなと思ってますので、う
ん、はい、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
いや楽しみですね。
はい、ちなみに今こうなんとなくこの辺のメンバーは好きみたいな話があったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
例えばで言うと誰とか何人ぐらいいるんですか？
それで言うとまずちょっとまあ事前のこうなんでしょうねこう前提というかあれなんですけど、もともと僕あのアスカちゃん推しだったんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、斉藤アスカさんがすごい大好きで、
うん、
で、まあ、ちょうどこの間その東京ドームで卒業コンサートを迎えて、はい、でここからもうじゃあもうアスカちゃんがいない状態であの気になる子たちがいっぱいみたいな感じなんですね、
うん、
で気になる子たちだとですね3期生だと、
うん、
まあ岩本さん梅松沢さん、はい、久保さん、うん、坂口さん佐藤さん与田さん、
うん、
4期生だと、遠藤さん柿さん筒井さん林さん弓木さん、うん、5期生だと伊吹さん池田さん井上さん菅原さん富里さんみたいな。
いや、ね、多い
16人ぐらい今気になってます。
いや16人でもシングルの選抜組めちゃいます
選抜組めますね。いやでもねセンターが決めらんないんですわ。
あーなるほど
ダブルセンターでもちょっとな、うん、3人ぐらい今、うん、いやでもな、いやもうみんな可愛いんだよな
今なるほど、そんだけいるとこう絞っていくのがなかなか難しいですね。
いやそうね、なんかみんなやっぱなんかすごいいいところがあるというか、うん、この子のこのなんか笑い方が好きとか、
あ、
まあ、それこそでもまあ梅ちゃんだったらそれこそこの真夏さんの卒業コンサートの時に、うん、そのまあその真夏さんとそのまあ梅ちゃんのこの2人の会話とかが最後あったと思うんですけど、
うん、
ああいうところとかでやっぱ梅ちゃんってやっぱすごいこうしっかりしてる本当にこう芯のあるかっこよくて美しい女性なんだなみたいな、
はいはい、
なんかそういうところが好きっていうのもあれば、なんか例えばその岩本蓮香ちゃんみたいにもうこのなんかちょっとこう小生意気な感じが可愛いとか
うん、
はい、とか、まあ、あと5期生の富里ちゃんとかだったらもうなんかあのこうカワウソのような可愛らしいね、うん、こう笑顔が可愛いとか、
うん、
いおきちゃんの困り眉が好きとか、もうなんかね、そうなんかそれぞれに好きポイントがいっぱいあって
、うん、
なかなかねこうなんでしょう、こう本当一人に定めるというか、
うん、
なかなか難しいですね。
なるほど。だからなんかこう、はい、推しを見つけたりするときってやっぱりビジュアルが好きとか、はい、こう喋り方が可愛いとか、
うん、
パフォーマンスのときにかっこいいとか可愛いとか、うん、いろいろあるじゃないですか、
うん、ありますね。
はい、宇佐美さんで言うともう全部っていう感じなんですか？
いや結構なんかそれこそその日向坂桜坂のそれぞれの推しとかがいるんですけど、うん、なんかその辺の傾向を見ると割と結構声で好きになるっていうのが結構多くて、
そ、ね、う
ん、はい、その例えば日向坂46だと僕松田好花さんをしてるんですけど、うん、
はい、
でその松田好花さんが やられてるこのラジオとかもありまして、
うん、
まあ、それの声がやっぱりすごい好きだなとかもありますし、
はい、
その桜坂だとその小林由依さんをさせていただいてるんですけど、うん、やっぱ小林さんの声もめちゃめちゃ好きだったりみたいなとかっていうので、結構割と第一印象声から入ることが結構多かったりするんですけど、
な
んやかんやでそのパフォーマンス見たりとか、あとはやっぱそのメンバーのそのエピソードとか、なんかそういう結構内面的なところとかに最終的には強く惹かれて、ああもう一旦この人に対してしっかりちゃんと全力で応援しようっていうようなことが結構多いですね。
ああ、じゃあ一つ気になるのは喋り方とか、
まあそうですね、
話し方とかっていう感じかもしれないってことですね。
そう、喋りとエピソードっていうところが結構強いですね。
ああなるほど、
はい、もうビジュアルはみんな可愛いので、も
う
みんな
ズキュン
ってなるので、
うん、なんかね乃木坂は本当にメンバー誰の名前を聞いても、あ、うん、その子のここがいいんだよねとか、
はい、
ここがいいんだよねって必ずあるんですよね。
出ますね、本当に出ますね。
うん、
全然2時間とかじゃ足んないぐらいですもん、そんな喋ってると。そうそうそう全然一晩一人ずつ、一人ずつ語ってって一晩語りましょうみたいな、全然いけますもんね。
いけますよね。
いけますね。
はい。僕なんかこの配信だけでも100回近くやってますからね。
そうですよね。めちゃめちゃやられてますよね。
はい、そうなんですよ。もう好きすぎて。
すごいな。
そんなね、宇佐美さんもある程度こういうメンバーのこういうとこが好きみたいなのもあると思うんですけど、はい、まあ、僕からも、はい、実はこういうところがいいんですよみたいなところをね、話しつつ。
あ、いいですね。そう、そういうの大事ですよね。
はい。
いやー、ありがたい。
はい。なんかね、こう無理やりにでも一人にしようって言ったらいいなと思いながら。
OK です。
はい。でもちょっと今言ってる感じだと16人でしたっけ、
はい、16人います今。
やっぱ16人から1人に絞るのは結構難しいと思うので、
はい、
まあ、それぞれ期ごとに3期生だったらその中で1人、4期生だったらその中で1人みたいな感じで、一旦その3期生の中で優勝を選んで、まあ、なんか県大会の優勝的な、
はい、
で最後決勝、
まあ、予選ブロックをね、
そうそうそう、まあ、なんか予選とかっていうとメンバーに失礼かもしれないんですけど、あ、まあイメージそんな感じですね。まあ、
A ブロック B ブロック C ブロックと、
そんな感じです、
まあ、3期生ブロック4期生ブロック5期生ブロックで、
はい、
まあ、まずはもう僕の中でこうやっぱ一番この子が好きだなっていうのを、まあ、ちょっとじゃあ、うん、はい、僭越ながら選ばせていただいて、うん、でそっから最後決勝戦と。なるほどです。かしこまりました。
はい、なかなか厳しい戦いになりそうですけど。
いや、厳しい戦いですね。みんな強いからな。
うん、そうですね。何期生からいこうかな。3、4、5期って、まあライブとかだと5期4期3期って上がってくんですよ。
はい、そうですね。それこそ11年目そのイレブンスバスラ、はい、もうまあ5、4、3でしたもんね。
そうですね。
いや、あれも良かったですね。最高でした、あれ。
いや、良かったですね。
はい、配信で全部見てたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。でその4期生ライブの日、僕友達と温泉旅行に行ってたんですよ。
うん、
3人で温泉旅行行って、結構なんか良さげなこう温泉旅館に宿泊して、で、うん、良さげなご飯を食べるっていう風なことしてたんですけど、ちょうどその温泉旅館の食堂でご飯食べてる時に、
うん、
あ、ライブが始まるってなって、もうご飯、うん、ご飯食べながらスマホでライブ流してイヤホンつけて、ごめん今ちょっとライブがあるからご飯はゆっくりみんなで食べててっつって、そのままずっと友達とのこう温泉旅行そっちのけで4期生ライブ見てました。う
ん、あ、わざわざいい宿泊まってんのにそれ無視してライブ見るんですね。
いや、でも逆にいいロケーションで見るライブ最高でしたよ。
まあまあ確かにそれもいいかもしれないですね。
で一通り見終わったら、ああ気持ちよかった、最高だった、もう一回お風呂入ってこようっつって、
うん、気持ちいいですよね。
はい。
そっか、いや4期生ライブよかったな。なんか話全然それちゃうんですけど。
ごめんなさいごめんなさい。
はい、4期生ライブは生で見てて、う
ん、ああいいですね。
はい。そしたらバックステージの結構近いところで、もうすぐそこでメンバーが踊ってるんですよ。
はいはいはい、いいですね。結構ね、乃木坂さんのライブって。割となんかこうメインステージでずっとがっつりっていうよりは結構移動するじゃないですか。
あ、結構バックステージとかでもやりますね。
ね、そうですよね。
はい。あ、桜坂さんとか違うんですか？
桜坂は結構いわゆるそのパフォーマンスをがっつり見せるっていうようなところが結構強かったりするので。
あ、なるほど。
まあメインステージセンターステージで基本的には披露して、
うん、
でなんかこうまあいわゆるこうなんでしょうね、いわゆるこう爆裂タイムと言いますか。
はい。
そう、メンバーがチリジリになってファンサをするっていう時間もあるんですけど、でも本当に多分ライブのうち楽曲2曲分ぐらいとか2、3曲分ぐらいが、
そんなに少ないんだ。
はい、そんな感じで、もう基本的にはもう本当メンバーのパフォーマンスを見てそのパフォーマンス力に圧倒されるっていう。
お
お、いや、かっこいいんですよ。今度もぜひね、して一回ね、ちょっといいとこさんにもね、桜坂の良さを語りたいですね。
はい、逆に宣伝されちゃいましたね。
逆にね。
はい。半年後ぐらいには桜坂のいいとこやってるかもしれないです、僕も。
やってるかもしれない。
やってるかもしれない
です、ね。そう、サブチャンネル生まれてるかもしれない。
そうですね。いや、そういう違いがあると思うのかな、はい。はい。
まあでもじゃあ順番的には、まあそれこそさっきおっしゃってたみたいに、5、4、3っていう風に流れていくのが、まあ割と基本っぽいみたいな感じらしいので、
はい、
まあじゃあ 5期からいきますか。
そうですね。さっきの感じだと、伊予木真央ちゃん、池田テレサちゃん、井上凪ちゃん、菅原さつきちゃん、富里奈央ちゃんの5人ですね。
そうですね。
うん。
なんか一番最初は富里ちゃんが、はい、 本当やっぱあのなんか笑顔に、うん、まあやっぱ一撃最初やられたんですよ。
なるほど。
そうで、そっからあの去年の僕ティフに行ったんですね。
あ、ティフ
に行って、
ね、
うん、はい、でなんかそのいわゆるこう戦争のようなあの列に並んで、で、うん、結構前の方の席が取れたんですよ。
はい。
そう、前の方に座れたんで、結構そのやっぱ間近で結構近い距離でメンバーを見るってことができたんですけど、
うん、
で最初はやっぱもう富里ちゃん目当てで最初行ってたんですよ。可愛いんだろうなと思って行ったら、はい、うん、その富里ちゃんの隣にめちゃめちゃ頭身の高いすげえスタイルの良くて、うん、困り眉でめちゃめちゃ可愛い子がいたんですよ
もうこの時点でね、この配信を聞いてる人は誰かっていうのはもう分かってると思うんですけど、誰ですか？
可愛い、いおきちゃん可愛いってなって、
いおきまおちゃんね。
そうで、そっからいやもうこの5期生のツインタワー最強やんなって思ってたんですよ、
うん、
まずは
この2人だと。
はい。で、そっから、なんか、いろいろこう、番組見たりとか、うん、まあ、それこそ、例えば、こう、絶望の1秒前とか、の MV だったりとか、
うん、
結構、まあ、ライブとか、いろんなの見ていくうちに、やっぱ、なぎ井上が強すぎるな。
いや、強いですよね。
なぎ井上はもう、日本総大将だな、この人は。っていうふうになって、
うん、
めちゃめちゃかっこいいなってなって、で、その後、じゃあ、井上なぎさんもすごいなってなり、うん、でそっから結構その菅原さつきちゃんが結構なんか割と井上凪さんのなんか相方感として結構扱われること多いじゃないですか、
うん、
なんか凪さつみたいな、
うんうんうん、
っていうところから、あ、そういえば小吉っていじられてた子だ、可愛いよなあ、
はいはいはい、
やばーってなって、でそれでそれこそその11そのイレブンスバスラの、うん、あの5期生ライブの孤独兄弟、
うわあれよかったな、
あれもう膝から崩れ落ちて、
うん、
そのもう家でその友達と見てたんですよ、
はい、
でその孤独兄弟はやるこう2人でやる楽曲だっていうのは知ってたんですけど、
うん、
でも最初こう菅原さんが1人で出てきて、
うん、
あれあれ1人か、え、これ1人でやるのか、
うん、
いやでもまあ出てくるとしたらでもやっぱ井上さんだよなと思いながら見てたらね、
うん、
あのイリュージョンですよ、
うん、もう
あれ来た瞬間にもうじゃあでも暗転した時に多分まあこうスッと入っていったみたいな感じなんでしょうけど、
うん、
そうなんかあの孤独兄弟って言えば結構レザージャケットが結構トレードマークだったりするじゃないですか、かっこいいですよね、うん、で、 いやでもやっぱレザージャケット着てないなっていうふうに最初なってたのが、そのレザージャケットを相方の分まで持ってきて、うん、井上凪が登場ですよと、うん、もうあそこのカット見た瞬間に、あ、もうこの2人はもう多分セットなんだなとか、
うんうんうん、
でそれこそそのそういうところから、え、菅原さんめちゃめちゃ MC とか煽りめちゃめちゃうまいし、
あ、
で普段もなんかなんだかんだでちょっとポンコツっぽいところも可愛いしみたいな、
うん、
なんかそういうところからだんだんこう菅原熱も上がっていき、
はい、
であとはもうテレパンはもうテレパンなんで、うん、でなんかもうなんかもうテレパンはいいぞってすごい周りからめっちゃ言われてたんですよ、
うん、
で、あの5期生のそのトークが始まったじゃないですか、
はい、
で5期生トークでとりあえずじゃあ気になってる人たちをいろいろまずは撮ってみようと思って、うん、でその中にやっぱこうテレパンもねいたんですよ、池田テレサさんも、
はい、
もうねやばいですねあの人、
うん、
沼が深すぎる、
はい、わかります、結構みんないますよね、
そうなんかなんちょっとこうなんでしょう、ヤンデレ味があるというか、
うん、
なんかこう本当私のことだけ見ててねみたいな感じのこうショートなんだ電話というか、うん、送ってくるじゃないですか、
うん、
もうあれのもうなんか3秒4秒聞いただけでもうあーってなるっていう、
あ、
ね、もう本当にでもそれでいてめちゃめちゃ賢かったりするじゃないですか、
はい、
でそれこそこう最近、ね、そう東京芸大の入学が決まりとか、
うん、
ってなってもしかしたらあの我々がテレビで見ている池田テレサというあのテレパンというキャラクターは、
うん、
もう池田テレサが生み出したああいうもうブランディングがバッチリされたあのキャラクターなのではっていう風になんか、うん、
実は狙われてるっていうね、
そ
う、
は
い、
我々はもう手のひらで転がされてるんじゃないかっていうなんかそのもう池田テレサが持つ、うん、何でしょう、そのまあ何でしょう、まあ目力がすごいとか、まあすごいなんかまあ見た目としてもすごく美しいとかっていうのもまあありつつも、
はい、
なんかそのキャラクターがとにかくまあ面白いし、
うん、
このもうめちゃめちゃ沼が深くてかつ賢い、うん、この人強ってなって、
うん、
っていうのでね、もう本当に一人一人上げていくとキリがないんですけど、
はいはい
っていう感じで結構今ねもう本当5人分今、
うん、
やっぱもうとにかく気になって、他の子たちも全然なんかすごいこうすごい気になってたりとかすごい好きだなっていうところはあるんですけど、う 多分特にやっぱこう僕のなんかこう心にぶっ刺さったのは割とこの5人っていう感じでしたね。
あーなるほど。いやみんなそれぞれいいんですよね。
いやほんとみんな違ってみんないい、うん、5期生めちゃめちゃ好きですもん今。
そうっすよね、はい、みんないいんだよな、
ね、
ちなみに今の話の中でちょっといいとこエピソードを足してもいいですか。
いいとこエピソードいただけるんですか、はい、いやぜひぜひ。
その井上凪ちゃんと菅原さつきちゃんが、はい、孤独兄弟をライブでやったじゃないですか、はい、あれめっちゃかっこよかったですよね。
かっこよかったです。あれ
あの時井上凪ちゃんイヤモニが壊れちゃって、はい、音が取れてなかったんですけど、センスだけで合わせて踊ってたっていう、
は
い
は
い
はい、やばすごっ繊細かよ。
いやすごいんですよ。
さすが日本総大将いやかっこいいな。
そうだからあの時井上凪ちゃんがずれてたらあのかっこいい演出はできてなかったっていう。
確かに。えすごい。もうそれ最初から壊れてたって感じなんですかね。やってる最中に壊れ
て
たんです
か、ね、やってる最中だと思ってます。ちょっと間違ってたら怖いので今調べますね
あいいですね。
めちゃめちゃ怒られるからなファンの人に。
まあ、確かに確かに確かに。こういうね、なんかその、だから僕もなんか普段スペースとかでやってる時に、
はい、
なんかちょっとこう、例えば何かしら言い間違えちゃったりとか、
うん、
なんかそれで昔の冠番組のこの辺のエピソードがあって、こういう話してたよねみたいなとかの話をするときに、ちょっと間違えると、たまになんかこう、うん、あ、それは違いますよって、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、今のは僕のミスです、ごめんなさいっていうのがあったりするので、うん、気持ちはめっちゃわかります。
あ、両耳外れたみたいですね、井上凪。
両耳、え、じゃあもうほん、うん、え、だとしたらめちゃめちゃすごいですね。
うん、そう。え、ファンの方、あの、ご存知じゃない方もいるかもしれないんですけど、イヤモニってライブの時に、こう指示とか受けるイヤホンみたいなやつと、あとその音楽を流すイヤホンみたいなやつがあるんですけど、うん、
はい、
あの音楽を流すイヤホンがないと音が聞こえないんですよね。あの会場から音は一応聞こえるんですけど、あれめちゃめちゃずれてて、
うん、
あのイヤモニがないと、
うん、
そうそう、みんな歌えないって言うんですけど、井上凪ちゃんはその中歌ったっていう。
マジか、すご
っ。うん、
だってその会場めちゃめちゃ広いし、
うん、
多分返しとかがあるとはいえ、多分自分が歌った声の多分反響というか、かえってそれがちゃんとこう楽曲のに乗って帰ってくる声って結構多分タイムラグやっぱあると思うんですけど。
いや、ありますね。
それを感覚でやんのか。
うん、
天才だなあの人。
いや本当このエピソード聞いた時マジかっこいいと思いました。
いや震えますね。
うん、
なんかシンプルになんかこうスペックの高さというか、もう本当に、うん、なんでしょう、この能力の高さで今ぶん殴られてる感じです
そうですよね。これが井上凪ちゃんのいいとこエピソードですね。
いやなるほど、はい、でもなんかこの、まあ、いわゆるこう能力が高いというか、
うん、
やっぱいろんなことをそつなくこなすっていうところも結構個人的には好きポイントの中にやっぱ一個あって。
あ、そうなんですね。
はい、あの桜坂46 の、 その僕が推してる小林由依さんも、うん、まさにいわゆるこう本当万能キャラクターみたいな感じなんですよ。
うん、
もう歌も上手だし、ダンスもそのメンバーの中でも一番上手って言われてるしっていうような、うん、なんかそういうような、でもあのギターの弾き語りもできてとか、
うん、
なんかそういうなんかこう、まあ言ってしまえば、まあ、そのアイドルとしてスペックが高いみたいなとかっていうような、はい、あの表現もあったりするんですけども、なんかそれを身につけるまでのやっぱ過程というか努力って絶対あるはずで、
はい、
でそれが多分綺麗に そういうこう何でもできるっていうようなとか、うん、何かしら一つのこう能力がこう尖ったっていうようなところにまでちゃんと行き着けたっていうところが本当にすごいなと思ってて、
うん、
なんかそういうなんかこうメンバーのなんかこう努力とか、
うん、
まあ、多分センスとかもいろいろあるんでしょうけど、なんかそういうのが垣間見えるようななんかそのエピソードだったりとか、
うん、
そのパフォーマンスとかがあると、あ、いいな、応援したいってなりますね。
いや井上凪ちゃんすごいよな。
いやすごい本当、なんか、はい、今日なんか大丈夫ですか、僕こんなにいっぱい喋っちゃってて。
あ、全然
今日のゲストすげえ喋るやんって、はい、なっても大丈夫ですかね、普段のリスナーさんた
ちは。大丈夫です、はい、もういくらでも話してください
ありがとうございます、
はい。
いやでもこの中からでも絞るの難しいんだよな。
いや5人ともまたね、それぞれ違うところがいいっていう感じですもんね。
うん、そう、なんかまあでも今んとこ 多分ちょっとだけ頭一個リードしてるのは、うん、伊代ちゃんが今やっぱ結構来てるなっていうのは個人的にはあって、
そうなんですね、
はい、もうなんか伊代ちゃんのやっぱ笑い方とか、
うん、
とかそれこそあのショールームのなんだっけ猫舌、
はい、
なんだっけ、
猫舌ショールーム、はい、
あ、そうそうそう、で伊代ちゃんと確かあの一ノ瀬美空ちゃんが
2
人で、
うん、
あのなんかメンバーの相関図を作りましょうみたいな、
はい、
なんかそういう回があったやつで、あれ見てたんですけど、もうなんか終始伊代ちゃんがなんかもう甘くて甘くて、
うん、
なんか話し方とかがすごいなんかこう甘い感じじゃないですか、うん、
はい、
あれがもうねなんかわざとやってんのかなこの人っていうぐらい、うん、もうなんかもうあざといあざといかわいいかわいいってなってそうなんかちょっと喋るときにこうなんか下唇ちょっと噛んだりするような感じの、はい、あの辺のねもうたまんないですね。
いやめっちゃ細かいとこ見てますね。いいよきまお、いやきまおちゃんはとにかく毒がないんですよね。
そうですね、本当になんかこう清純綺麗透明感とか、うん、そういう言葉が似合いますよね。
本当に嫌味がない、
うん、
綺麗な、
あれはね、そうで、この間その YouTube であの、うん、築地に
いやめちゃめちゃよく見てるじゃないですか。
いやなんか一応なんかその、はい、テレビとかショールームとかそのスマホ媒体である程度見れるようなコンテンツとかは、うん、ある程度見てるんですけど、まあでもそれでもそれこそあのスター誕生、超スター誕生、
はい、
あの辺とかはやっぱ全部追い切れてなかったりとかはするので、
うん、
なんか全然その乃木坂をあのメインで推してるよっていうような方々に比べれば多分全然そのキャッチアップとしては少ないんですけど、
うん、
まあでもやっぱ可愛かった、
可愛かった、
もう可愛かったしか出てこないんですよもう、
うん、
でなんかね、その日向坂の正源司ちゃんとのいとこ関係が発覚しみたいな、
うん、
この人はもうどんだけ人気を上げれば気が済むんだ
ろう
って。
はい、
そう、正源司ちゃんっていうのが今、うん、結構その割と界隈では割とその日向坂の4期生の中でも割と一番人気なんじゃないかって言われてるぐらいすごい人気の子なんですよ、うん、
はい、
なんでもう多分正源司推しの人たちが多分そっからちょっと流れていってより多分伊代木ファンが増えるみたいな、
うん、
なんか全然ありそうだなと思って。
いや全然ありますね、多分逆もあると思うんです
よ、ね、うん、そういや多分逆もしかりだと思うんですよね、
うん、
で多分そっからそれこそこう正源司今まで推してたけどっていう人たちが、
うん、
え、こんなに可愛いとこがいるのって言って多分伊代木ちゃんのことを見始めて、うん、いや乃木坂いいなってなる人たちもやっぱ絶対いると思うんですよね。
はい、
そうですね、今んとこ伊代木ちゃんか、うん、いやでも伊代木ちゃんかやっぱナギ井上、
ナギ井上、
そうナギ井上も、はい、井上ナギちゃんがねやっぱ好きですね。なんかあのニャンニャンニャギの下りあるじゃないですか。
あ、すんごいやらされてますね。
そう、すんごいやらされてるやつで、あれなんかいろんな先輩とかにもやらせるじゃないですか、久保、うん、ちゃんとかアスカちゃんとかにも
、
はい、飛びしてるじゃないですか。でもなんかあれをちゃんとなんかこう大体ああいう無茶ぶり系って、
うん、
こう最初振られた時ってめちゃめちゃこう嫌だよそんなのってなるじゃないですか、
うん、
でちゃんといざやるってなった時ちゃんとやるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
でなんかこの間なんかそのスター誕生の回で、うん、なんか魔法少女やるって回が、
うん、
あったと思うんですけど、めちゃめちゃ振り切ってたなと思って。
あ、そうなんですね。
そうな、めちゃめちゃ振り切ってて、でなんかその後のなんかインタビューかなんかで何か大切なものを失った気がしますみたいなこと言ってたんですけど、
うん、
なんかやっぱああいうなんかちゃんと振り切ってやれるところもやっぱこの人なんかすごいこうエースっぽさを感じるなみたいな、
うん、
なんか個人的に勝手になんかちょっとこうアスカちゃん味をなんかね重ねてるところがありまして、
は
い、
なるほど、
うん、またねあのアスカちゃんの娘の遠藤さくらちゃんのまあね、うん、娘みたいなもんですから、
そうそうなんですよ。
はい、もうエモいですよねそういう関係性、
うん、そのライン
がね、それで言うとそう、うんうん、関係性オタクみたいなとこあります結構。あと、
なるほど
この人とこの人の関係性がとにかくエモいみたいな、
うん、
あります、エモさ大好きです。
なるほど、そういう時のエピソード聞くとなんか、うん、うってなるんですよね。あ、めっちゃいいわっていう、
ね、はい、やっぱ乃木坂さんってやっぱ歴史がすごいこう深いというか長い分いろんなこう、うん、メンバーの関係性とかあったりするじゃないですか。
ありますね。
そう、例えばなんかあの奥田いろはちゃんが、
うん、
あのひーちゃん推しで でそれでそのペンライトの色もキーちゃんの色に貸したし、うん、でその5期生ライブで日常やった時ももうバックステージで映されてるキーちゃんの映像から奥田いろはがバーン出てくるみたいな、
うん、
もう最高みたいな、なんかもう そういうの大好きなんですよ。
あそう知ってるファンの方はもうめちゃくちゃ来るっていうね。
そうなんで、なんかそういうのが好きな分、うん、なんか多分いろんな多分こういったお話を聞いたりとか、
うん、
まあ、いろんな多分まとめ記事読んだりとか、まあ、その例えば番組見たりとかして、なんかちょっとずつそういう、こうエピソードとかを仕入れることによって、
はい、
あの普段のライブとかをより楽しむみたいな遊び方してます。
あーなるほど、いい応援の仕方ですね、
はい、いやもうね、もう本当にもう日常生活に割くその時間の本当大半が坂道なんで、大体
それは僕もそうですね、
はい、もうプライベートの大半がやっぱもう坂道を追いかける、なのでもう、
うん、僕もなんか見てるか収録やってるかどっちかしかやってない
です。お忙しい収録でも今日もね、うん、やっぱヨキちゃん、うん、ヨキちゃんかな、うん、いやでもヨキちゃんかな、
は
い、
ヨキちゃん
かな、うん、うん、いや多分ここで多分悩んでても多分どんどん尺が伸びてく
る。そうですね。じゃあまあ
一旦じゃあ、はい、
後で戻ってくるかもしれないけど、
うん、
まあヨキマオちゃんっていうことで、
まあ一旦そうね、一旦ヨキちゃんでお願いします。
はい、はい、了解です。はい、
はいはい、
じゃあ結構時間使いましたけど
すいません、
はい、今回は5期生の推しメンが決まったところまでです。宇佐美さんには次回以降も出演していただいて、4期3期そして全体の中でね推しメンを決めていただきますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。その時に各メンバーのいいとこエピソードもご紹介するんですけれども、中にはこれ知らんかったみたいなマニアックなものもありますので、それもね楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、で今回ねいろいろ話してて改めて思ったんですけど、乃木坂って本当にいいメンバーばっかりですよね。だって今回紹介したのって5期生なんですけど、5期生ってまだ入って1年ちょっとじゃないですか。でこの1年ちょっとの期間でこんだけいいとこが出てるってことは、今後もっといいとこが見れるっていうことになると思うので、あどんだけいいとこが出てくるんだっていう話ですよね。まだまだ5期生の、見えてないいいとこがたくさんあると思うので、僕自身も楽しみにしています。以上、本日のテーマは宇佐美さんに推しメンを聞いてもらうパート1でした。アフタートークです。今日のアフタートークは話すことがねめちゃくちゃたくさんあって、下手したら20分ぐらいになるかもしれないです。はい、まあ、後半の方はねさておき、ちょっと序盤の方は聞いていただきたいなと思います。でまず最初にお伝えしたいのはオタークさんのところですね。でオタークさんが今祝い花の企画をやっていまして、真夏の全国ツアーの、北海道大阪沖縄神宮のこの4会場に祝い花を出そうとしてるんですね。で皆さんも参加することができて、その祝い花にね興味はあるんだけどどうやって出したらいいか分かんないとかね、一人で出すのはちょっと難しいとかっていう方がこのオタークで集まって、まあ、出すことができるっていう、そういう企画になっています。あちなみに祝い花ってあれですね、このライブの時とかに大きい花を出すんですけど、あの大きい花とあとまあイラストとかあとリボンとかでね飾り付けたやつを出すんですけど、そういうのを祝い花って言います。でこれがクラウドファンディングの形態になっていて、その出資をするとね、自分の名前をその札のところに書いて出してもらえるみたいです。で一応締め切りがあってですね、札幌公演は6月22日ということで、あともう1週間もないですねまでに出すと、自分の名前をね入れてくれるらしいんですけど、その後もいろいろ公演があるので8月15が東京公演のラストみたいです。なので、まあ、ここまでに出せばどっかのタイミングで、会場に自分の名前を入れてもらえるということみたいですね。あちなみにこれ1箇所で1回とかっていうわけじゃなくて、1回出せば4会場ともね名前を出してくれるみたいなので、早めにやってもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。で詳細だったりだとか、あと金額だったりとかっていうのはね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧いただければなと思います。 で次これをね、聞いていただきたいっていうところなんですけれども、さっき大阪公演で祝い花を出すっていう話をしたと思うんですけども、これなんでかっていうとですね、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、早川聖羅ちゃんが卒業を発表したんですね。で発表したのが昨日なんですけれども、6月16日に発表しました。で、乃木坂をこの日で卒業しますっていうことと、あと芸能界を引退しますっていうことを発表しました。で今収録しているこの配信なんですけれども、本当は昨日の夜に撮ろうと思ってたんですけど、その早川聖羅ちゃんの卒業のニュースを見て、もうなんか、なんていうんですかね、もういろんなことがこう手につかなくなってしまって、なんかそわそわしてしまって、全然何もできなくなってしまったので、日を改めて今日撮っています。で早川聖羅ちゃんの卒業っていうのは、まあ予想はねしてた方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、僕自身ねまだ信じられないっていう状況ですね。まだその事実を受け入れられてないっていう状況です。でこの件に関してね、いろいろ話したいことはあるんですけども、まあ、今日はそんなにたくさんね話すのをやめて、でまずその早川聖羅ちゃんはね、本当に真面目で努力家で、芯が強かったなっていう印象がすごく僕は強く持っていて、で早川聖羅ちゃんは4期生の中で、お姉さんメンバーなんですよね。で、まあ、4期生ってバラバラだったわけなんですけど、そのバラバラだった4期生を早川聖羅ちゃんと、あとは柿はるかちゃんですかね、この辺の年上のメンバーが中心になって、まとめてったっていう経緯があると思います。で多分早川聖羅ちゃんも柿はるかちゃんもそうですけど、人をねまとめ上げていくっていうタイプじゃないと思うんですけども、でもこう4期生をまとめていかなきゃいけないっていうところで、本当に頑張ってやってたんじゃないかなと思います。早川聖羅ちゃんがいなかったら間違いなく今の4期生っていうのはないと思うので、早川聖羅ちゃんの4期生に対する貢献だったりだとか、乃木坂46に対する貢献っていうのは本当に大きいなと思います。で個人の活動としてもミュージカルだったりだとか演技だったりだとか、そういう方向でものすごく活躍していて、で僕もこの番組の中で、お伝えしたんですけれども、劇中ドラマをやっていてですね、僕はそれ見に行ったんですけども、本当に良くて、まあそういうところのね活躍をもっと見たかったなっていうのは正直な思いとしてはありますね。ただ今回の卒業引退っていうのは早川聖羅ちゃんが覚悟を持って決めたものだと思うので、早川聖羅ちゃんってねそういうのをよく考えてやるタイプだと思うので、まあ、それをこう送り出すっていう形でできたらいいんじゃないかなというふうに思います。で今後の活動ですけれども、真夏の全国ツアーの大阪公演がラストになります。でこれが7月13日なんですけども、これはもう1ヶ月を切っているので、本当に今応援できるうちに応援しないとあっという間にいなくなってしまうと思います。でブログの発表の中ではですね、大きな仕事を今やっていてっていうことを言ってるんですけど、まあこれが何なのかっていうのはね当然まだわかんないんですけど、個人的には写真集なんじゃないかなと思っています。でもし写真集だとするとね、早川聖羅ちゃんの努力というかそういったものが形に残るので、僕としてはすごく嬉しく思います。でさっきも言いましたけれども、単純に乃木坂46を卒業するっていうだけではなくてですね、芸能界を引退するということですので、この大阪公演を過ぎると本当に会うことすらできなくなってしまうし、見ることすらできなくなってしまうと思うので、本当に応援したいなと思っています。で卒業はですねブログで発表したんですけれども、そのブログは早川聖羅ちゃんらしいね、 思いのこもったこう情熱的で力強い文章になっておりますので、皆さんも見ていただけたら嬉しいです。リンクは概要欄に貼っておきます。その次がですね、林瑠奈ちゃんの休業ですね。林瑠奈ちゃんの休業が発表されたのはもう少し前の話で、6月10日に発表しています。で、まあ一応6月10日で発表はしているんですけれども、その前からね、もうずっと体調悪そうだなっていうふうに僕には見えていて、アンダーライブ期間中というか、もっと前ですかね、アンダーライブのリハ期間中からすごく体調悪くて、なんかね無理しているように見えていました。で、この少し前ですね、6月3日に東京パソコンクラブのレギュラーになりましたっていう発表があったんですよ。で、まあとてもじゃないですけどね、そんなレギュラーをできるような状況にはなかったなというふうに思います。まあこの発表の時の画像はジャケット着ているので、だいぶ前に撮影したものなんじゃないかなとは思うんですけれども、それにしてもちょっときつい状況だったんじゃないかなというふうに思います。で、これに関連してですね、八雲美桜ちゃんのブログがすごい素敵で、誰よりもそばにいたいっていうね、乃木坂の楽曲があるんですけれども、この曲にかけて林瑠奈ちゃんへの、なんて言うんだろうな、応援のブログというか、自分の思いを伝えるようなブログを書いていて、これもすごく素敵なので、読んでいただけたら嬉しいです。で、さっき言ったみたいに6月10日に休業発表したんですけども、まあその前ももうブログとかメッセージとか書けなくなっちゃっていて、見送りとかもお休みしていたので、まあかなりだましだましやっていた印象はあるんですよね。なので、まあそうやってだましだまし無理しながらやっていくっていうよりも、ゆっくり休んで復帰に向けてね、少しずつ力を貯めていくというか、休んでいってもらえたらなというふうに思います。林瑠奈ちゃんはね、才能もあるし、みんなに愛されてるし、戻る場所はいつでも空いてると思いますので、待っていきたいなというふうに思います。それから田村真由ちゃんが写真集をもう発表しましたね。これ前回の配信でももしかしたら言ったかもしれないんですけれども、8月1日に、ファースト写真集を発売します。で、もうそれに関してね、ショールームの配信なんかもやっていて、どんどんどんどん盛り上がってるなっていう感じがしています。で、ロケ地は、グアムとかパラオとか、まあそういうリゾート地ですね、海が見えるようなとこでよく撮っているみたいで、水着のカットなんかもあるって言ってました。はい、まあ今日はでもそんなに深掘りしないかな。はい、っていうのは別に僕が田村舞ちゃんのことを嫌いとかそういう問題じゃなくて、むしろ僕田村舞ちゃん大好きなんですけど、ただまあ今日のね話の流れというか雰囲気的にはこう写真集イエーイみたいな感じではないと思うので、まあ明るい話はね、その明るいタイミングでしようかなと思います。次の配信か次の次の配信ぐらいかですね、でちょっとお話ししたいなというふうに思います。はい、そして最後なんですけれども、乃木坂46の公式ライバルが発表されました。発表されたっていうのかな、活動開始しました。で、名前は僕が見たかった青空ということで、40なんちゃらとかね、名前つかないんですよね。これちょっと意外でした。で、この時のね発表の動画を僕は後から見たんですけど、こうやってそのメンバーが出てくるシーンだけをね、こうやって早送りしながら見てたんですけれども、まあね、みんなめちゃくちゃ可愛いですね。可愛かったんですよ。なので、こう、乃木坂の公式ライバルを名乗るっていうのは伊達じゃないなっていうふうに思いました。で、まああんだけね、可愛い子がたくさんいると、乃木坂から流れる方っていうか、乃木坂のファンから、僕が見たかった青空さんへね、行く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、でもこの僕の番組を聞いてる皆さんにはやっぱり乃木坂をずっと好きでいてもらいたいなというふうに思っています。はい、今日はそんなところになります。ちょっとね長くなってしまいましたが、アフタートークはそんなところです。 はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。番組に関するツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。番組で読んでほしい方、欲しくない方、どちらでも OK です。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はチャンネル登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。